岩手医科大学命から。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
出発進行。
みんなの健康を守るため、僕は今日も走るんだ。肝検診受けて元気な笑顔でファイト。
岩手県対岸協会。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高由子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日は脳卒中について、岩手医科大学脳神経外科学講座教授の小笠原邦明さんに伺いました。
わかるようで改めて聞かれるとわからない、脳卒中とは脳のどういう状態を言うんですか？
脳卒中をですね、漢字で書いてみると、脳に卒は突然という意味です、日本語で言うと。で、中は当たるってよく言うんです。ですから脳に突然当たると、まあ、よく東北弁で当たったって言うんですけど、あれは実は方言ではなくて非常に正しいことを言ってまして、脳に突然当たると。じゃあ何が当たるかというと、まあ、どこの臓器でも血管はあるわけですけど、脳にもちろんこう血管が流れてまして、で、脳という臓器は実は血が来ないということにものすごい弱い臓器で、脳に突然何らかの事件が起こる。で、2つありまして、突然切れると、出血、それから突然詰まると、脳梗塞と言います。それが起こると脳に血が行かなくなったり、脳が壊されたりして、胃とか腸と違いまして、脳というのは我々は物を考えたり喋ったり手足を動かしたりしてますので、それがいきなり機能がしなくなりますので、それで意識なくなったり倒れたり言葉を喋れなくなったりするということが脳卒中という意味ですね。その脳卒中には出血する場合と詰まる場合と、実は2つの原因があるということです。
ということは、いきなり脳卒中の症状が現れる方と、はいはい、事前に何らかの症状が出ている方もいらっしゃる、はい、ということですか？
ですね、血管が切れる病気に関しては実は事前の症状はないんですよ。これは本当にいきなり起こります。まあ、典型的なのはくも膜下出血で、若い方に多いんですが、くも膜下出血は突然頭痛がきますけど、実はあれは前駆症状はないんですよね。ところが脳梗塞はありまして、脳梗塞という病気は痛みがないものですから、ちょっと箸をボトッと落として、数秒後に元戻ったと、あるいは荒い手でよろっと傾いたと、あるいは言葉が出なくなったなと思ったけど数秒で戻ったと、そういう一瞬症状が出てすぐ元に戻るのが前駆症状で、それを一過性脳虚血発作と、専門用語で我々は TIA というんですけど、それが前駆症状です。で、それを放っておきますと、最終的にはもう言葉が喋れないのが戻らなかったり、意識が戻らなかったり、麻痺が戻らなかったりという、まあ、戻らない永久的な症状になるんですが、その前に必ず前駆症状があります。その時に医者に来ていただけると助けることはできるんですが、そこが、まあ、我々よくブレインアタックという今世でキャンペーンやってます。テレビでこの前オシムの監督のテレビが出てましたけど、あれは実は脳卒中強化のキャンペーンで、できればその軽いうちに病院に来てくれっていうようなキャンペーンは実際に今やっております。
加齢によるちょっとしたつまずきなのかとか、加齢、はいはい、による言葉の詰まりなのかとか、はいはい、ついつい見逃してしまいがちな一瞬の症状ですよね。
ただですね、どちらかというとお年寄りの方は割と真面目に病院に来ていただけるんですけど、最も問題なのは、まあ、私もそうですけど、働き盛りの男です。働き盛りの男はですね、自分の健康を過信している場合が多いし、健康診断で例えば高血圧とかコレステロールとかそういうのがあっても、まあいいよって言ってこない場合があるんですね。実はそういうのが基盤です。生活習慣病が実は脳卒中の最大の 原因でして、そこをきちんとやっていただければ、実は脳卒中はならなくて済むと、多くの場合はならなくて済みますので、ぜひそこに気をつけていただき、私自身はかなり気をつけているつもりです。
何か日常を分かりやすく心がけたいことというのは、どういうところにポイントを置いたらいいでしょうか。
すごく大事なところで、よく考えると誰でも理解できる内容で、例えば高血圧が健康診断であったら治療すると、高血圧、糖尿病、それからコレステロールですね、ちょっとあなた高いよと言われたら、それに対して気をつけることとは、なんといってもタバコです。これを吸われる方はやめろと言ってもなかなか無理なんですが、タバコが最大の原因です。でお酒はですね、程度問題です。量がいかなければ大丈夫です。あと運動すること、で実は今の話は、誰でもよく聞くと、そうだよねと、ただ人間というのはなかなか意志が弱いもんで、私も含めてですから、やっぱり自分のことを考えてやろうという気になるかどうかだと私は思うんですよね。
ところで医療の現場として、脳卒中は生存率というのはどれぐらいなんですか。
岩手県というのは脳卒中登録の医師会が中心に行ってまして、数字を見ると4割が社会復帰してます、脳卒中になった時に。で、4割は実は何らかの障害を持って生活、病院に通っていると。で残り2割は死亡ですので、442です。で、亡くなる方も、これも問題なんですが、一番の問題は4割の脳卒中のために後遺症を持って現実に生活しているって方がおそらく最大の問題かなと。本人も辛いですし、家族も辛いですし、もちろん医療費もかかると。
なるほど。現在岩手医大さんとして、ここは皆さんにぜひ知っていただきたいというところがあったら。
ですね、今言ったように脳卒中、実は予防がすごく大事なんですね。で予防というのは、何にも健康な方が脳卒中になるのを防ぐ予防と、それから脳卒中に一度軽い脳卒中になった方、先ほど4割は社会復帰できると言いましたが、その方がもう一度脳卒中にならないようにする、2通りがあるんですけど、我々脳外科医がやることはどちらかというと、一度軽い脳卒中になった方をもう一度ならないようにすることが最も大事 で、実は薬が一番大事なんですが、薬とともにそこにやっぱり外科治療というのは我々入れてまして、特に脳梗塞に関しましては、太い血管が詰まったり細くなったりした場合には、もうそこに動脈硬化が存在して、それを消すことってなかなかできません。動脈硬化っていうのは一つは加齢現象です。年齢年っていくと誰でも起こる現象なんですが、それが年以上に進んでる方が問題 で、それを簡単に言えば元の血管に直してあげることは外科的にできます。例えば血管が詰まったら、道路がもう渋滞して困るという場合には、横にバイパスを作りますよね。あるいは、例えば川が流れてて、川に土砂崩れが起こって川幅が狭くなっているという場合には、その土砂崩れを取り除くと、そういう血管の中の動脈硬化を取り除いたり、それからバイパスを作ってあげたりというような治療を、多分我々の施設は日本でも3本指に入るぐらいの症例数と、それから実は一番大事なのは、治療法そのものは確立されているんですが、問題は手術をしなければならない人と、これはしなくてもいい方、そこを確実にこの方は手術をしなければならない、あるいはこの方は手術をするんであれば合併症を起こしやすい方だというような判断をするのが我々外科医にとって一番大事なところで、そこら辺の、方法論は多分、私は個人的には世界で一番レベルが高いんではないかなというふうに思ってます。岩手医大に2つ誇るべき、これ検査機器ですけど、今、矢巾町に7テスラの MRI というのがございます。今現在臨床期では1.5テスラというものが磁石の強さなんですが主流ですが、3テスラが今世に出始めてます。でその一つ上を行く検査機器がありまして、これは普通では見えないものが見えてきますの で、もう一つは患者さんにほとんど痛みを与えずに検査ができると。でもう一つの機械は滝沢村にペットという機械がありまして、ペットという動物のペットと同じ発音するんですがそれは脳の中の通常の検査では見えない、例えば今食べたブドウ糖という糖分があります。それを脳が使うんですけど、どのぐらい使っているのかと、あるいは酸素をどのぐらい使っているのかと、あるいは神経細胞がどのぐらい活動しているのかというのを可視化、目に見えることができますので、それを見てこの方は手術すべきかどうか、あるいは手術した後脳がどの程度きちんと機能しているのかというようなことを見て診断することができまして、それを患者さんに あなたは手術をして脳の機能が非常に良くなった。そうすると例えば家族の方はそういえば手術した後になんか本人元気になりましたということで、まあ、それと大体一致するんですが、そういうようなことも見ることができるのが我々の施設。それほぼ同時に今の2つの検査機器ができますので、しかもまあ患者さんにはほぼ経済的な負担もかけてませんので、まあ、世界でその2つを自由に使えるのは我々の施設ぐらいかなと。それをうまく治療をする際に結びつけてやっているということであります。
小川理事長兼学長のお話の時にもそのナナテスラの MRI のお話をいただいたんですが、先生がでは実際それを使った日のことっていうのは、はいはい、もう覚えてらっしゃいますか？鮮明に何か見えないものが見えたんですか？
はい、あのですね、まあ一つは脳の細胞の密度とか、あるいは脳というのは細胞が命令をするための電気コードが脳の中にあるんですけど、その数が増えてるのか減ってるのかというところまで実は見えましたので、それは多分我々が初めて出したものではないかなと思ってまして、今世の中で認知症という問題になってますけど、実は脳卒中でも起こります。ただそれはですね、よくすることができるんですよね。でそれを可視化するというようなことも初めて見まして、まあ、そういう時には震えましたね。そういうのを見た時には
本当に一般人の想像で脳を開く、はい、そのオペをなさったりする先生の精神力というんでしょうか、はい、集中力、はいはい、陽動のことでしょうというふうにも想像がつくんですが、
はいはい、です。私の師匠は今小川先生です。その師匠が言ってたんですけど、脳というのは全身を司っているわけですね。で脳が壊れると人間はかなりの障害を持つということで、やっぱり脳を開けるということはある意味では神への冒涜だと思ってます、うん、ですから仏の心と鬼の手を持てとよく言ってました、要するに手術するときに仏の心でやるけど、手は鬼の手というのは絶対に患者さんを悪くしてはいけないし、絶対諦めてはいけないと、うん、まあ、折れない心っていう表現が一番もしかしたら一般的に合ってるかもしれませんけど、まあ、その気持ちを持たなければこの仕事はできないというふうに思っています。
命から私たちの住む岩手県は医師不足が深刻で、看護師や病床などの医療資源は限られています。今後住み慣れた地域での暮らしを支える医療や介護がますます重要になります。岩手医科大学では11月17日に公開シンポジウム、少子超高齢化社会を支える医療連携、かかりつけ医と専門医をつなぐを矢幅キャンパスで開催いたします。このシンポジウムでは健康な生活を送るための地域のかかりつけ医を中心とした医療連携の仕組みを考えます。詳細は大学ホームページをご覧ください。
岩手医科大学命からいかがでしたか？さて来週は災害医療の取り組みについて、岩手医科大学医学部災害医学講座教授の真瀬智彦さんに伺います。どうぞお聞きください。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。